皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月17日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はたくましく育てることです。本当に時代もどんどん移り変わってきておりまして、いよいよこのネオコンの崩壊とともにですね、アメリカの作った世界システムももう消え去っていこうとしております。考えてみますと戦後60年日本は随分楽をすることができたと思うんですね。まあこれで日本が怠慢したという意味ではなくてですね、そうではなくてアメリカのシステムの上に乗ることができましたから、まあ英語が分かってドルが分かれば世界に通用するという部分が基本的にはあったわけでありますね。ですから日本はまああんまり紹介状もいらなくて、まあ言ってみればそのアメリカの属国ですよということ、このまあなんて言いますかね、まあその看板でね、なんか世界中どこでも行けたという部分があります。しかしそれでもですね、まあ、1970年代ぐらいまではそれでもね、日本はやっぱりまだまだね、世の中で知られてない国でありましたから、製造業の人でも商社の人でも、まあ食品関係の人でもね、まあ世界中に出てって随分たくましくですね、いろんな仕事をしていたんだろうと思うんですね。ところがこの10年ぐらいちょっと見てますとね、なんか変な話、昔のあの海外に行った日本軍みたいな感じなんですよ。なぜかというとですね、どの国に行くっていう話はね、結局それ東京で一元的に決めてて、ただ単にですね、自分たちのこの、まあ、勢力を広げようっていう一方的な考えだけでこれ決まってんですね。あるいは例えばこの中国がね、チャンスだから行けと、戦前の軍隊とよく似てまして、で当時は大東亜共栄圏って話がありましたけども、まあ、同じで今ですね、まあ、グローバル企業だなんて言っててですね、まあ、一緒に世界中一緒にやりましょうよって話なんだけども、実際には本社中心型で、まあ、地元って言いますかね、各国の事情なんかあまり気にしないで、まあ、逆に言えばですね、調子のいいとこならいくらでもやって、調子の悪いとこはすぐ逃げちゃうという感じでね。ですからなんかこの最近もね、よくその海外の人たち、まあ、あれ言われるんですが、やっぱ本当なんかね、根を張った付き合いをしていないんですね、日本人も。日本の特に会社員は、まあ、役人もそうなのかもしれませんけども、なんかこう来てもですね、やるべき仕事だけやって、地元の文化にも興味もないし、地元と深く交流するわけでもないし、まあ、地元の言葉なんかにもあんまり気にするわけでもないし、それから何せね、その教養がないって言うんですよね。そのなんか何を言ってもですね、ようわかんないって言うわけですよ。例えば文化のこととかですね、あるいは世界情勢の話とか言うとね、全く何にもですね、話ができなくなるって言うんですね、この日本のビジネスマンっていうのは。でこれ非常にキーにみんな思ってるみたいで、でやっぱり今世界中どこでもですね、このアメリカの体制の実情の崩壊とともにですね、みんなどうしたらいいかと、明治維新のような大混乱になり始めてるわけです、世界はね。だからみんな考えてるわけですよ、我々はどうやって生きるべきかということ。だから日本と付き合うということも、まあ、アメリカ抜きでやりましょうって話なんですね。アメリカイギリス抜きでいろいろやっていきたいと、お互い新しいですね、21世紀に向けてパートナー組めるんじゃないかって話なんだけども、全然わかんないらしいのね。で要するに注文いくらくれんのと、値段はいくらなのと、でそれしか興味がないっていう雰囲気にやっぱ取られてますね。これはやっぱりね、昔の戦前の日本軍と同じで、言われたことだけやってですね、であと何もわからないで帰っちゃうというような感じなんですね。まあですから歴史は繰り返すと言いますから、まあそれそのものを嘆いているっていうよりも、まあちゃんと見事に繰り返してるから、この先どうなのかもわかるわけで、全部撤退ですよね。一斉に撤退になるわけですよ、もう通用しないからね。でそうするとやっぱりね、次は人材やっぱりかなりたくましく育てないといけませんね。昔あの東亜同文書院というあのビジネススクールが上海にあったんですよ。これはあの日本が作りましたね、中国人ビジネス、中国で活動するビジネスマンを養成するための事実上ビジネススクールだったんですね。でここはあの有名な卒業旅行がありまして、卒業旅行はですね、中国の西域の方に、西の方ですね、あの旅行させるんですね。自分たちでいろいろ計画を練って、自分たちの力で旅行するということをやらせたんですね。まあ当時はまあ軍がおりましたから、その功罪もいろいろ言われておりますけれどもね、しかしそういうたくましさっていうのをね、ちょっと育てないといけませんね。言葉が通じないとかですね、何もわからないところでなんかこう自分で道を切り開く力 でただ単にねその与えられた目標を達成するだけじゃなくて向こうの人とちゃんと話をして向こうの事情も理解してでこのね交流をしていくというそういうなんかたくましさがねやっぱりまた必要になってきますね。でもちろん同時にですね言葉もいるんですよ。あの経営学なんかの言葉ってありますよね、ビジネススクールなんかアメリカのビジネススクールなんか出てくるような言葉ああいうのもね言葉ぐらいは知ってないとですねやっぱ話にならない部分があるんです。日本では非常になんとなくですねこの、まあ、社会人になる人今多いんですよね、まあ、中に赤ん坊がそのまま社会人になった人もいるんですけども、まあ、なんとなくこの社会人になる人多くて言葉を知らないことがあるんですね。でねこのドルとアメリカのその、まあ、ご意向の上に英語のご意向の上に乗ってた人会社であればですね、まあ、あんまり言葉なんか難しいこと言わなくてもですね数字とそれから利回りだけでね仕事できたんですけども、これから言葉をちゃんと喋っていかないと言語能力がしっかりしていないと交流が始まらないんですね。とにかくですねその言葉というのはですね単なビジネスの部分も当然もちろんちゃんと言葉を知らなきゃいけないですが、まあ、それしないと相手はこっちをビジネスマンだと思ってくれませんからね。そうそう言葉を知らないとねビジネスマンだと思ってくれませんから、例えば偽医者とかなんという話ありますが、医者として知ってるべき言葉を知ってなかったらそれ医者でないですからねすぐわかるわけですよね。同じようにビジネスマンもそうで世界であるとビジネスっていうその言葉の定義言葉にやっぱちゃんと意味がありますからね実態がありますから、ビジネスマンと言われたら大体ビジネスの言葉を喋れないとビジネスマンとは言われない、うん、なんかその、うん、お店店番してるお兄ちゃんじゃないのとか思われちゃうわけで、ですからまずそういう言葉がいると同時にやっぱ文化ですね、文化歴史伝統自分なりのいろんな考えを持たないといけません。でこのあらゆることに対して考えを持つということは極めて大切なことで、日本ではなんかその、ね、考えを持ったらいけないみたいな雰囲気がこの5年ぐらいはちょっと強くなりすぎましたね。上が考えればいいんだと、んで下を言われた通りやれと、余計な考えを持つなと、じゃあ翻って上はちゃんと考えてるのって言ったらやっぱ考えてないんだね。これね誰も何も考えてなくてこっくりさんやってるみたいなもんで、みんながその手を乗っけてどこに行くか分かんないんだけど動いてるって感じで、この5年ぐらいまあ10年ぐらいかな動かしちゃった組織多いんで、もう10年もそんなことやってると今の時代ですからね、すっかりその浦島太郎みたいな会社になっちゃうんですね。でどうしようもないんでやっぱもう一回ねそれたくましく育て直さなきゃいけません。でもう今世界の様子を見てますとね、なんかヨーロッパを中心にとにかくこの町内会ってな感じなんじゃないでしょうかね。そのまあアメリカの衰退とともにねどうなってるか、私なりにこうヨーロッパの様子なんかもこうヨーロッパから中東の様子見てますとね、とにかくイスラムとまあ提携して手を組んでやっていくってことはもうこれはもう何十年も前から連中は決めていたんですね。でロシアとも一緒にやっていくってことは決めていたわけですよ。でアメリカとのまあ冷戦やってましたからね、この冷戦が終わった段階でじゃあ俺たちのこのシステムを実現させようということでユーロも動き出して、まあ今日まで来てますから、ドル暴落してアメリカのシステムがぶっ壊れてもまあ、ヨーロッパも準備はもうできましたよね。ヨーロッパ、中東、ロシアまではヨーロッパの作ったシステムでこれなんとか回りますから、まあ、アメリカがひっくり返ってもですね、まあ、それで彼らが終わるってことは多分ないんでしょう。で彼らはだからそれで OK ですよね。でダボス会議 のレポートなんか見てても非常に私面白いと思うんですが、リスクに対するコンセンサスが出てきたなんて言葉が出てきて、でしかもそこにはですね中国のハードランディングとかオイルショックとかいわゆる資産バブルの崩壊ってちゃんと載ってんですね。はてはてそんな話はアメリカ人やですね日本人はあんまりしてないぞと。ということはね、コンセンサスをね、リスクに対するコンセンサスを売る場所が日本やアメリカじゃないんですよ。彼らの世界であって、なんか我々はですね、我々の中の多くの人たち、日本人の多くの人はそのコンセンサスの輪に入ってないんだね。まあヨーロッパ人も大したもんで、その IT バブルなんかが燃え盛る頃は IT バブルをねこう煽るような人間をダボスに集めてね、よいしょしてやらしてましたでしょ。で最近は正反対ですからね、まあ、そんな連中じゃなくてね、もうちょっとまともに世の中回そうっていう連中がダボスに集まってますよ。ですからやっぱりね、その言語能力ですよ。私なんかもね、このスイスの銀行の連中と話してと本当にびっくりしますけども、向こうの中間管理職の連中ってですね、例えばその向こうの高校出てそのままですね銀行員になったとかやっぱいるんだね。でもね、話してるとね、およそですね日本の銀行の中間管理職と全然違う人たちですよ。もう文化から歴史から世の中のこと実によく見ていて、あの狭いスイスって国にいながらですね、まあ、本当によく考えてるなといつも本当にびっくりするんですね。 ああ、なるほどな、やっぱこういう遺伝子があるからああいう国はちゃんと回るんだなと思うんですが、やっぱりね、このフランスでもドイツでもね、昔の栄光を引き開かしてですね、威張ってそのユーラシアをなんとかしようってやっぱ思ってないね。あれもそんな実力がないことは身に染みてんですな。ですからなんかね、やっぱりこの退職した人が集まった町内会みたいなもんでね、現職の時代に社長だったとかね、副社長だったとか平社員だったとか、そういうことはもう全く関係ないわけですよ。一旦退職した後は全く同じ目線の同じレベルの人間として付き合わなきゃいけない。それからですね、相手の国のことについてはね、相手の家のことについてはね、口も出さない、それから手も出さない、首も突っ込まないっていうのは、これがその礼儀なんですね。例えば環境の問題なんてのはヨーロッパがやってるでしょう。だから面白いじゃないですか、あれ、あのね、環境のいろんな取り組みありますね、京都議定書なんかでも。基本的にはその国で決めろって言ってるでしょう。あれがそのアメリカのやり方と違うことで、やり方で、アメリカの金融の連中なんてのは、まあ、金融だけじゃないですよ、アメリカの言い方は、俺の国にルールを全部合わせろって言ってますよね。で、環境に関するヨーロッパのやり方は、そういうことは言わないよね。目標だけ決めて、合意して、あとどうやるか、お宅の国で決めてよってやり方じゃないですか。あれは言ってみれば、町内会のやり方なんですね。町内会っていうのは、やっぱりみんな対等な立場だから、隣にですね、隣の家のやり方をですね、全部こう受け入れろなんてことは絶対できないんで、ヨーロッパはやっぱそういうふうにやってますよね。ですから今回、例えばフランスでサルコジという右翼がね、大統領になりそうな感じありますが、まあ、あれは一種のガス抜きなんでしょ。一種のフランス人の得意なガス抜きで、少しですから貧しい人たちのために何とかしようということなんだろうと思うんですよ。でもそれで結局ですね、ヨーロッパのこの町内会を全部ひっくり返しちゃって、もう一回フランスだけ独自に行くってことは 100% 不可能ですから、まあ、そういうふうにはならないんじゃないかと思うんですね。ですからやっぱこれ町内会的にですね、やろうということになると、いくつかポイントがありまして、まず揉め事はですね、絶対急いじゃいけないっていう原則があるんですね。イスラムとの戦いは1000年ありますよね。まあ、イスラム教できたとこから500年、十字軍から1500年で、十字軍から1000年でしょ。1000年間揉めたものを5年で片付けようとかね、そういうバカなことは考えないわけですね、町内会の世界っていうのは。ですから何百年これからかけても解決していく方向に向けて一歩ずつ歩いていけばいいわけですね。日本では棚上げっていう言葉はですね、棚に上げたら考えないことを意味しますが、ヨーロッパは違いますよね。棚上げというよりもですね、ずっと何十年何百年何代にもわたって考え続けるっていうのがね、あの人たちのやり方ですから、まあ、本当にそのあらゆる問題をスローにやっていくんでしょ。スローに解決しようと思うわけでしょ。あれはやっぱね、知恵ですな。ヨーロッパ人らしい大人の知恵で、アメリカ人はやっぱりね、あんまりにも性急すぎてすぐ答え出そうと思うからね、今回のイラク戦争みたいに大失敗するわけですよね。まあ、ゆっくりやっていこうってわけですね、うん、ですからこの、まあ、そういう仲間に加わるためにはね、相当な言語能力がいります。これね、言葉の具うまい下手じゃないんですよ。決してヨーロッパ人ってみんな口上手じゃないですからね。アメリカ人の方がね、喋り方上手な人は多いですよ。で、ボソボソね、喋る人多いんだけどね、要するにね、ちゃんと分かって喋ったらいいんだね。ですからヨーロッパ人はやっぱりね、よく考えてますよ。あれはいつも肝心だ。よく考えてて、で、ちゃんとやっぱり喋ってますね。ですからそういう意味でね、アメリカ人の軽薄的なね、ものの言い方と随分違うところがあります。まあ、アメリカ人もね、まともな人もそれいますがね、やっぱヨーロッパ人の方が庶民に至るまで本当になんかよく考えてるっていうか、日々の現実生活の中で異文化接触が非常に大きいんで、まあなんかね、しょうがなく考えなきゃなんないことも多いんだろうと思うんですけども、まあそういうこのヨーロッパの世界やり方がですね、まあ当面これちょっとユーラシアの時代を作ると思うんで、それに参加するためにはまず日本人はね、自分の考えてること意見をね、ちゃんと言えなきゃダメですな。でね、たくましくないと、意見を言うこともたくましさだし、知らない人とね、まあとにかく言葉を交わしていくってこともこれ、勇気がいるしね、たくましさがないとできないことなんで、ちょっとたくましい人を育てないとダメですね。引きこもり型じゃダメなんで、まあちょっと全部が全部とはいけませんけども、たくましい人をですね、ちょっとどんどん海外に派遣して、まあ、5年ぐらい、行ってこいと、で生きて帰ってきたら次があるというような感じでね、別に戦争行かせるわけじゃないんで、別に5年間世界を、まあ、歩いて回ってくればいいわけですね。5年ぐらい世界歩いて回ってですね、自分で世界を知って感じて何事か持って帰ってきたらね、だからその間というのはやっぱりもう言葉も何も自分で学んでやってね、修学旅行みたいにですね、お膳立てしてやるんじゃなくて、とにかく行ってこいと。 まあ、それぐらいのことやってもいいんじゃないかな。でもね、そういうことでたくましい人はね、結構いるような感じがするんですよ。まあ、帰国子女の人なんかもね、ある意味ではそういう異文化をね、持ってる人だろうと思うし、そうでない人でも結構たくましくやっていける人っていると思うんですね。最後はあれ、言葉なんてのはやっぱり根性って言いますかね、情熱があれば伝わりますからね。私も知ってますけども、私たち聞いたってね、何喋ってか分かんないけどもね、某大きな会社の常務やってる人とか、やってた人とかいますもんね。そのなんか誰が聞いても英語分かんないんだよね。でもなんかね、喋りまくってんですよ。で、情熱は相手に伝わんのよ。で、その話聞いた外人が、おい、さっき彼なんつってたんだと質問が来るわけですね。でもね、通じんのよ。で、やっぱりね、その思いとね、その考え方があって、あとまあたくましさがあればね、会話なんかできるんで、そんなもんで十分なんですわ。ですから、そういう人をちょっと育てないといけませんな。ですから、もう一回その言語能力を磨いてたくましくやるっていう教育を幅広くね、単なるその、まあ、物見遊山ではないような旅行をやって、鍛えて、ちょっとやっていかないといけませんね。でね、もう今本当の話、そのユーラシアから日本はね、非常にですね、注目されてるんですよ。日本と組みたいっていう話はね、密かにね、あちこちから実は来ているんです。外務省なんかかますとろくな話じゃなくて、アメリカかぶれした連中ばっかりいますから、話が全部こけるんで、外務省を通さないでね、みんなやっていくんですよ。で、民間の会社も上手に彼らよく見てまして、なんかアメリカべったりでね、なんかすぐ利権を売り飛ばしたようなところには一切触らないでね、なんか密かに日本の強いところと手を組もうとね、あの手この手で皆さんね、考えてね、コネを作ろうとしてるんですね。ですから、私ああいうの見ててね、あ、日本は大丈夫だなと思いますよ。まだまだ世界からね、日本と組みたいと思われてるわけだから。中国なんかもそうなんじゃないですか。温家宝さん来ましたけども、温家宝さんはあれ、モルガンスタンレーのチーフエコノミストにこの間なんか北京で面会をして、その場でもう中国政府は持続不可能だって言い切っちゃったそうじゃないですか。で、このモルガンのそのチーフエコノミストを仰天しちゃって、いや、温家宝首相がもう続かないよ、ダメだって言っちゃったわけだからどうしようかと言ってるそうですよ。まあ、それはまあ誰か見てても前から分かったんですけども、中国かぶれしてた人がやっと気がついただけなんですが、まあ、とにかく、でも、じゃあなんで日本に来たのって言えば、要するにですね、なんか手組もうよって話でしょ。歴史の問題は時間をかけて解決しようと。だから、時間をかけて解決するってのはヨーロッパ式のやり方だから、何十年何百年もね、場合によっては、ね、話していこうってことですよ。で、それでいいじゃないですかね。すぐ簡単に結論出せないんだから。で、とにかく前向きに、今日を生きるために、明日を生きるために、なんかいろいろやっていきましょうって話でしょ。これがね、なんかやっぱり、ね、大事なやり方ですよ。ユーラシア式のやり方なんじゃないの。で、韓国もそうですよ。それから台湾もそうですよ。シンガポールもそうでしょ。インドもそうでしょ。なんか日本ととにかくやりたいってわけですよね。パキスタンだってもちろんそうですよね。まあ、そんな感じで、ですから、ちょっとここはね、そういうなんか人々の、ユーラシアの人たちの期待に応えるためにも、ちょっとたくましい人材を育てないといけませんね。で、特にその、まあ、言語能力をね、ちょっと磨いていかなきゃいけないんで、まあ、そういうことを少しこれから日本もですね、日本再生の中でね、ちょっと本格的にやらなきゃいけないかなという感じがしますね。まあ、とにかくお受験なんかね、くだらないことやっててもですね、お受験校出たって就職ありませんから、そんなバカなことやってないでですね、少したくましくね、人々を育てるようにですね、皆さんも気をつけていただければと、そんな風に思います。というところで、今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、たくましく育てることということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。